回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
10月8日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日まで韓国ソウルで取材をしてまいりまして、戻ってまいりました。
はい。
昨日はね、留守番お疲れ様でした。
お疲れ様でした。お帰りなさいませ。
いやー、いろいろ歩き回ったんで本当足痛いなという感じでね。取材の模様は後ほど6時15分ごろに、今日はですね、パクフィラクさんという、韓国の国民大学大学院教授の方のインタビューをお送りいたします。安全保障面で、韓国と日本の関係、これから先どうしたら行ったらいいのかというあたりを お話ししていくというところになっております。で、昨日は夜もう9時半ぐらいだったかな、羽田空港にようやく着いてですね、そのタイミングというのがちょうどこの横浜スタジアムが最高潮に盛り上がっているという9回の攻防というところだったんで、はい、もうスマホ首っ引きになりながら、で一方でですね、北朝鮮の漁船の話とか後ほどしますけれども、いろいろこう取材もしなきゃならないと思って、知り合いに電話かけたりなんかしてですね、またその知り合いも阪神ファンだったりするんで、もうこれですね、船の話してんだか虎の話してんだかみたいな感じであっとかうっとかお互いなんか言い合いながらですね取材が進まんみたいな感じでもあったんですが、クライマックスシリーズファーストステージ阪神タイガース突破して、横浜ベイスターズ相手に昨日は2対1で勝ったというところなんですけれども、
いやよかったですね。
いやおかげさまで本当に横浜ファンの皆さんには大変申し訳ないんですが、いろいろメールやツイッターもいただいてまして、私も目を通してますけれども、先ほどの朝ぼらけとのこう絡みの中 ですね、ハンターさんツイッターでうるせえよ大変失礼いたしました
朝からね、から結構大きな声で歌っちゃいましたからね、
ここから先は冷静にですね、
冷静にですね、
抑えながらやっていきたいと思うんですけれども、
心の中ではニヤニヤしながら
それが顔にも出ながら
という、いやもう今もうね、すごいにもニッコニコですよ、もう見たことのない笑顔ですよ
いやいやいや、もうだって9月の半ばぐらいには完全に諦めてたからね。
ああ、そうですよ ね、
もうダメだってみんな言ってたからね。
いや
まあこれもクライマックスシリーズの面白さ、醍醐味、妙味というところで、そして、明日からは、クライマックスシリーズいよいよファイナルステージ、
はい、
東京ドーム巨人対阪神戦、日本放送では諸岡正アナウンサーの実況、井端弘和さんの解説でお送りいたしますんで、
伝統の一戦じゃないですか。
いやー、期せずというか ね、伝統の一戦になりましたよねえ、そうということで、安倍晋之助選手と鳥谷選手が、両方とも今シーズン限りでユニフォームを脱ぐというね、この2人のやり取りなんてのもちょっといろいろ面白いところがありますので、ぜひ日本放送をお聞きいただければと思います。
はい、
さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってまいりましたが、今日は昨日のですね、北朝鮮の漁船とそして水産庁の漁業取締船の衝突について、これを一面トップに挙げているのが4紙あります。ただね、これ見出しでだいぶイメージが変わってくるんですね。朝日毎日は北朝鮮漁船沈没というところを取り上げてます。で、一方で読売と産経は、北漁船が急旋回衝突、読売新聞、産経新聞は北漁船と水産庁船衝突、衝突なのか沈没なのかと、どちらを見出しに取るかというところなんですが、まあ、沈没っていうのを見出しに取ると、なんか当てられて沈められたみたいなイメージもついてしまいそうな危惧も私としてはあるんですけれども、これに関してはまあ一報が入ってきて、それがまあ大体お昼頃だったと記憶してるんですけれども、まあ、そこから何度かこの辺りをこう管轄する海上保安庁の第9管区海上保安本部であるとか、あるいは水産庁側などもさまざま説明をしていて、大体のこう内容が分かってきたというところです。まあ、もともとこの日本海、能登半島沖の日本海の辺りというのは非常にいい漁場であると。で、大和帯というですね、まあ、これ大陸棚のような工業場があって、 て、まあ、そこに、日本の船も様々行くんですが、ここは日本の排他的経済水域 EEZ の中というところで、まあ、日本に、漁業だとかあるいは天然資源の採掘などの活動を優先的に行うことが国際法的に認められているところであるということ で、日本の船もたくさん行ってそこで漁をしているんですけれども、公の海であるということで、その、まあ、EEZ の外側で、他国の船が操業するのはまあ認められると。ただ EEZ の中に入ってくると、ここは日本に優先権があるんだから君たちやめなさいよと、日本にちゃんと許可取ってるかと、取ってるんだったら取っていいけど、魚を取っていいけれども取ってないんだったらダメだぞっていう、まあ、その取り締まりもあって、水産庁の船が出て行っていたと。まあ、もともとですね、この海域結構北朝鮮の船が日本の船の漁を妨害してきたりだとか、あるいは日本のこの公の船の法執行をまあ妨害するとか、そういう事案はあったようなんですね。石投げてきたりとか、それでガラス割られたりとかですね、まあ、いろんなことが起こっていたと。だから水産庁の船も海上保安庁の船も非常に気を使いながら、ここで、やっていたんですけれども、今回は音声で警告をして放水をして出て行きなさいというふうにやっていたんですが、それに対して、北の船は旋回してきて衝突をしたと。向こうからぶつかってきて、そして沈没をしたというのがどうやらことのあらましのようであります。で、ただ投げ出された60人の、まあ、漁民ということなんですけれども、この人たちは救助をされて、そして、北の船に、まあ、両船他の、まあ、仲間の船に、乗り移るような形で、引き取られたというようなことになっております。まあ、これについてですね、なぜ逮捕しなかったんだというような批判も一部にはあったんですけれども、これよくよくいろいろ調べたり聞いたりなんかしてみるとですね、まずこれ EEZ の中であっても領海内ではないということが一つのネックになっていて、で、まあ、違法操業をしてたかどうかっていうこの容疑が、まず固められないと。で、ぶつかってきたところで公務執行妨害取れるかということになると、今度はですね、ただ、水産庁の船にはあまり傷がないと、航行に支障はなく、そして、乗組員も怪我をしなかったということを考えると、公務執行妨害が、果たして成立するかどうかっていうのが怪しいと。仮に成立したとしても、公務執行妨害で逮捕できるのは船長だけだったりすると、60人全員をこう一気に拘束するというのはなかなかこう法の立て付け的にも難しいというのがまずあるということであります。で、じゃあぶつかってきた、これ事故なんだから、事故ということで、これ拘束して審判にかけられないかということになるんですが、ここで一つ問題なのは、 EEZ は公の海、公海であると。これ領海ではないので、日本がですね、日本の法執行を全部できるわけじゃないんですよ。何かっていうと、北朝鮮の船に関しては残念ながら北朝鮮の法執行を受けざるを得ないというのが、公の海での事故のこれ国際法上のルールになってしまうと。これですね、また不思議なことに、いろいろ調べてみると、北朝鮮って この国連の海洋法条約に署名してるんですよ。で、海洋法条約のこの原則にのっとると、旗を出している国の法執行に従うということに残念ながらなってしまうというですね、このある意味そういうこう法の穴みたいなものに、北朝鮮の現場は分かんないかもしれないですけど、上からお前ら行けって言われてる人たちは、こうそこのところにですね、目をつけていたんじゃないかっていう、非常に歯切りするするような展開になっているようです。後ほどネットワークのゾーンでもこのニュース取り上げてまいります。さあ、韓国で取材したその様子をですね、お聞きいただこうと思いますが、今回安全保障について、まあ特に日米韓の連携、その部分で今まで北朝鮮であったりとかを抑止してきたわけですけれども、今ほころびが見えているというあたり、国民大学大学院教授のパク・フィラクさんにお話を伺いました。陸軍士官学校出身で予備役陸軍大寮、まあ、大佐に相当という非常にいい安全保障に精通した方であります。まずは日米韓の状況についてです。
그것이우리한국국민전체의뜻이아니고현정부의이제그
今の韓日米の関係っていうのはすごく重要だと思っておりますと、核保有っていうことで、現在の政権は今の韓米の関係がいいっていうふうにはみんな あの主張してるんですけれども、実はそうでもないというふうに思っております。ね、実的にはあんまり協議とか韓米間の本物の協議とかもないし、ただ北朝鮮に関する話だけであると。保守学者たちはそれで韓米日のその関係が重要だということを要求している。でも現在の政権はその動機がわからないんだけれども、 なぜかとそれを重要視してないっていうように見えますと。韓米の透明を強化するためには日本の役割というのは重要だと思います。韓国で今起こっている日本に対する国民の感情に今検証して、国は日本との関係を遠くしているように見えます。で、正しい政府があれば今の意気なんかは全部乗り越えると思いますが、今の政府はそうではない。で、韓米の関係も弱化されているし、韓日の関係はもう全部壊れていますと。で、これ今の政権がそれを強体しない場合は何の他の方法はないと思いますと。今ここは対韓予備軍守護防衛隊っていう団体なんですけれども、あのその、ストライキとかにも参加しておるし、今青瓦台の前で毎日その意見を出していますと。言えば運転手がいて運転手がまっすぐ行けない、正しい方向で行けない場合は運転手の時代が変わるか運転手を交代しかいないする方法しかいないと。だから今の場合はその運転手である政権を交代すべきであると思います。
まあ、日米韓の連携について、まあ、要するにですね、まあ、軍の、まあ、この方は OB ですけれども、 OB たちも非常に危惧をしているし、あとは、現役の中にも危惧している人はいっぱいいるというあたり、ただこの政権、文政権は、日米韓の連携の方に行っていないと。で、この政権であるうちはもう仕方がないというようなですね、やや諦めのような話もありました。ジーソミアについても突っ込んで聞いたんですけれども、あの軍事法情報の包括法協定、これをあの韓国側が一方的に破棄するというふうに宣言をして、このままいくと11月の23日をもって、失効してしまうんですけれども、これも現政権が決めてしまってもう仕方はないんだけれども、ただ今の政権変わらないことには何ともならんというような、ちょっと頭を抱えたような、状況でありました。さあ、そんな中でじゃあ日本政府について、どんなことを思っているのか、取るべき対応について伺いました。
그래서제가저일본국민들한테부탁하고싶은것은일본국민들또는일본정부로서는당연히
今の日本の国民に頼みたいことがありますと。日本の立場から見れば今の政権っていうのが韓国を対応するっていうふうに思われるのは当然なんですけれども、それは今の国民の意思とは違うと思いますと。自由民主主義を重要視する日本として韓国の国民たちのほぼ韓国の国民たちは今の政権と意見が違って韓日関係をよく重要視を持っているし、韓国の今の生き方が良くないと思いますので、それはよろしくお願いします。
한가지내가좀정부일본정부한테좀부탁하고싶은것은한일간에여러가지문제가많고또뭐급하게
네日本の政府に頼みたいことがあるんです。네今韓日問題から見れば可能であれば今の現政権との日本との関係決定することがあればそれは伸びてほしいと、先に伸びてほしいと。今の政権というのは国民 の考えとか意思を伝える政権ではないので、今度国民の政権や考えを表示することができる政権が出た時にその決断を出してほしいと。で、韓日関係が今のようにこれ以上悪くしてほしくないし、これもしかしていい関係でも何でも何もしてほしくない。だから今はできれば今の政権との関わりをしてほしくないということです。
安全保障の韓国の専門家が韓国のことを今の文政権は丁寧に無視してほしいというふうに言っているも同然という、いや非常にこう厳しいというか、あのそういうこう状況というのを非常に感じました。まあ、あの安全保障の面からいくと と本来であれば日米韓ががっちりとこう結んで、北朝鮮だったり中国に対処していかなければならないのにそれができていないっていうのは、まあ、あの現場に近い人間からすると非常に自軸じたる思いだというような感じを非常に受けております。でこのパクヒラク教授のインタビューですけれども、今度ですね金曜日の日にもまたさらに、まあ、朝鮮半島の、まあ、未来というようなところも含めてお話を伺ってますんでまたオンエアしていきたいと思います。なお明日と明後日の2日間は韓国経済について、産業タイムスソウル支局長のオムジェハンさんに伺います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、週末の天気台風
そうそれがすごい心配でなんか、関東直撃しそうじゃないですかコース。
いやーなんかだんだんと予報円がねこれスライスしてくるような感じで、関東にも直撃かみたいになってきますね。
しかもこの920パスカル
915
ヘクトパスカル
大型で猛烈に強い。
あの関西が、
はいはいはい、
ほらあの
去年、ね、
トラックが横倒しになったりした台風、
はい船があ
れ波になりそうだっていうことでそうだとしたら ね初体験大変ですね。
いや本当ですよね、備えなきゃいけないというところです、はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さてここで私飯田からのお知らせです。私飯田浩司と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2、11月16日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。11月16日土曜日です。昼と夕方の2回公演です。ゲストにはコージーアップコメンテーターの方々も登場いたします。11月16日土曜日昼公演は午後1時開演。参議院議員青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。11月16日土曜日夕方公演は午後5時開演。こちらには評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読みます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケットは全席指定4400円、ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。10月8日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです。大島衆院議長の発言に野党猛反発、代表質問大幅に遅れる。
議会運営全体に責任を持つ議長が特定法案について時期を区切って合意を期待するなどという発言は議長として危険であり、議会運営全体に影響を与えかねません。
昨日衆院本会議で午後3時から行われる予定の安倍総理の所信表明演説に対する各党代表質問が、大島議長の今月5日の国民投票法改正案についての発言に野党側が猛反発し、およそ1時間半遅れました。まあ、この枝野さんの代表質問の中にもこうして盛り込まれておりましたけれども、まあ、国民投票法改正案、まあ、憲法改正にね、伴って野党が主張しているものですけれども、与野党で話し合って合意を見つけてほしいと、この臨時国会でと、いうことを発言したら、それはけしからんそうです。
全くわからないな、私。だって大島議長、手元にある資料によれば、ぜひ臨時国会で与野党で話し合って合意を見つけてほしいと、
はい、
と述べたということでしょ、
ええ、
今の枝野さんの発言をそのまま引用しても、 時期を区切って合意されるよう期待すると、
はい、
期待してるわけでしょ、
ええ、
これなんどこが問題なのかさっぱり私にはわからないな。だってそれ僕ら有権者から見ても与野党で話し合って合意を見つけてほしいと思いますよ、
は
い、
まあ、あの国会での議論ってそういうもんじゃなかったっけ、そうそうっていうね。
だからねこんな上げ足取りみたいなことをもういきなり本会議の冒頭でこんなことやってるんだから、もうこれはもう押して知るべしっていう感じ。こんなことやってそもそもあの支持率が高まるとでも思ってんでしょうかね、と、うん、いうふうに思わざるを得ないですね。
まあ、議長として越権で看過できないとして、もう撤回を求めてそれであの本会議開かせないぞっていうふうになって1時間半も押したと。
本当それで枝野さん何言ったか、ようやく審議に入ったかと思うと、
はい、
台風15号に関連してですよ、被災地から対応の遅れを指摘する声が上がってるって言ってんだけど、
はい、
あなたの方も対応の遅れが遅れてんじゃ、対応が遅れてんじゃないのと、うんうん、議論しないんだから、うん、あなたたちは議論するのが仕事でしょと、そのために税金払ってんだから、はい、っていうふうに私は思いますね。
まあその辺ね、議長も別にあのどっちかにしろってこう言ってるわけではなく、ただただ議論してほしい
っていう、与野党で話し合って合意を見つけてほしい、何が問題なんですかね本当に。ま
あ、ある意味こう立法府のね、あの議長トップとしてはその立法が動いてないからまずいんだと。
当然ですよ、
うん、
じゃあ、まあ合意してほしい、合意してほしい、期待、合意に期待することを議長が言ったことがけしからんとなったら、
はい、
じゃあ議長は何を目指して議論してんだと、
うんうんうん、
議長は当然合意を目指して議論するんですよね、
はい、
何らかの、そうでなかったら政策が前に進まないんだから。
まあそうですよね、話し合いの仕切り役っていうのは、そこを見つけ出すっていうのも一つの仕事、
そういうことですね。
まあこれだからそれをこう反対するっていうのはある意味、僕らは議論もしませんし結論も出しません、とにかく先送りをしますっていうことを、これ明明白白に宣言したって、
っていうことですね、まあ、それと映像で見てると、まあ、枝野さんの隣に玉木さんが座ってて、
はい、
国民民主党、まあ、お互いニコニコしてるんだけど、
はい、
これはもう全くあの民主党政権、当時、
はい、
民主党の復活だなと、そっちの方をむしろ聞きたいなと、もともとだから路線が違うから喧嘩別れしてるのに、
はい、
結局昔の名前で出ていたじゃないけど、野田さん、無所属だった野田義彦元首相らも含め、要するに旧民主党の顔ぶれがみんな揃ったと、いうことなんで、まあ、ぐるっと回って一周して元の木阿弥っていうか、まあ、そんな感じがいたします、
まあ、このところは何だったんだろうね、っていう話に
ですね。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。水産庁の漁業取締船と北朝鮮漁船が衝突。水産庁は昨日午前9時10分ごろに能登半島の北西およそ350キロにある大和堆周辺で北朝鮮漁船と水産庁の漁業取締船大国が衝突したと発表しました。海上保安庁によりますと漁船は沈没し乗組員が海に投げ出されましたが、乗組員らおよそ60人が救助され全員命に別状はないそうです。現場の大和堆は周囲よりも浅くなっている場所で日本海有数の好漁場として知られていると、まあ、石川、山形、北海道、青森などね、日本海側の沿岸の各県からスルメイカ漁船が出漁しているということなんですけれども、
あの今日まあ各種報じてますけど、
はい、
これによるとこの北朝鮮の漁船は、左に急旋回して、
はい、
左側に走っていた、水産庁の取締船にぶつかったと、
はい、
ということだけど、まあ、左にいるわけだから左に曲がればぶつかるのは分かってますよね、だからまあ相当こうなんていうか挑戦的というかね、
はい、
まあ、そういう操作だったのではないかと、まあ、思われて、まあ、結果的に漁船の側が沈没してしまったわけですけども、
はい、
まあ、すぐ思うのはじゃあなんでその救助されたというか、まあ、一部60人いたわけだから一部でも捕まえられたんじゃないかっていう話がまあありますね、
は
い、でロシアはこれまで300何人やったかな、随分たくさんの人数を捕まえ
350人ぐらいでした
っけ、350人だったかな、はい、 捕まえたの、日本はちょっと甘いんじゃないのってよく言われるようですけども、これはね、はい、どうでしょう、水産庁の取締船って、武装してないんですよね、
まあ、放水が限界ではありますよね、
で一方北朝鮮の漁船っていうのは漁船を装った工作船があって、これは銃撃戦になった例もありますよね、は
い、そうですね、
そうだとすると水産庁の船では、打捕するとか、はい、あるいは逮捕して連れて帰るとか、これは難しいと言わざるを得ませんね、はい、じゃあどうするんだよと、となればこれは海上保安庁が出ていくしかないと思いますけど、まあ、実際もしそんな打捕して連れて帰るっていうことになると一旦現場離れますから、はい、その分、まあ、手薄になる、ということで結局は最後の話、はい、海上保安庁を予算増やして、まあ、取り締まりを強化する、水産庁だけに任せず、はい、まあ、一緒にやるとか、という話、やっぱり日本はね、四方海に囲まれて、とりわけ日本海これだけ緊張してるわけですから、はい、ここはちょっと抜本的に考えて、海上保安庁並びに水産庁の船の警備、はい、海の警備を強化していくっていうこと以外に、はい、ちょっと手立てはないんじゃないのかなと思いますね。
海上保安庁の人に聞くと、いやうちの予算っていうのは実はイージス艦一隻分ぐらいですからっていう、イージス艦一隻だいたい2500億ぐらいかかるんですが、はいはい、年間の海保の予算って最近ちょっとずつ増えてはいますけど、
ちょっと増えてますね、
ただやっぱり2000億円台で、まあ、大体このぐらいというですね、そうすると、まあ、これそれであれだけの広い範囲をくまなく守るっていうのは、しかも尖閣があるいは、竹島がっていうことを考えると、やっぱ大変ですよっていうふうにはおっしゃってましたね、
まあ、でもね、四方海に囲まれているがゆえに、日本は歴史的にも平和と安全が守られてきた、だからそのいわば地の利がゆえにっていうことだったんだけど、 それをやっぱり大切にするという意味でも、水産庁、海上保安庁、さらには海上自衛隊、は強化すべきだと思います、
こういう場合に、まあ、いきなりその自衛隊、海上自衛隊の灰色の船が出ていくと、まあ、緊張の段階が高まっちゃうから、やっぱり海保であるとか、
まずは海保ですね、
そうですよね、その白い船の役割っていうのが非常に重要になってくるんですよね、
本当にそう思います、
あとメールやツイッターで日本放送では6時から番組やってますので、いろいろ意見や質問も来るんですが、マヤさんという方がツイッターでつぶやいてます、本当に漁船だったのか、60人も乗って工作船や密航船の類ではないのかというね、
なんかこれは誰しも思いますよね、まあ、水産庁の人たちも、まあ、当然それは思ったと思います、
まあそれだって頭によぎるわけですよね、なかなかいきなりその、節減して中乗り込んでっていうのはリスクが高すぎる、
ロシアの場合は映像を見るとやっぱり武装した人が、
重武装ですよね、
重武装した人が乗り込んでますね、だからやっぱりあのくらいの体制がないとそれはできないということなんでしょう、
まあこう海のこの辺の漁場に詳しい人に聞いたら、日本の船の場合はこう巻き上げを自動でこうやったりするから少人数で行けるけど、北の船ってのはもう何よりも人海戦術だと、まあ、そんな機械とか買うお金もないということで、そうするとまあ、100トンぐらいの船で60人ぐらい乗っててもおかしくないんじゃないかっていうような分析もされてましたけどね、まあ、いずれにせよね、
まあ、人力作戦でやってるってことですね、まあ、60人というのはしかしちょっとびっくりしました
ね、すし詰めなんじゃないかという話ですからね、まあ、これまたいろいろとそのあたりの状況というのも変わってくると思います、では続いて2つ目こちらです。景気判断悪化に下方修正。内閣府が昨日発表した8月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 0.4 ポイント低下の 99.3 と2ヶ月ぶりに低下しました。景気の基調判断は4月以来4ヶ月ぶりに悪化に引き下げられております。まあ、この景気動向指数の基調判断は数字を見て機械的にやるというものですが、にしても悪化までいってるっていうのはね、
ということですね。まあ実態の感じとしても、まあ、確かに景気はちょっと 減速ないし悪化してるよねっていう感じはまあ感じますね。まあ、それと問題はその景気動向指数が悪化してるっていうふうに判断してるのに、
はい、
政府もう一つやってる月例経済報告、
はい、
こっちの方は緩やかに回復してると言ってると、
うん、
となるとつまり政府がね、方向感覚が逆のものを同時に発信してるっていうことになっちゃって、はい、これはねやっぱりよろしくない。まあ、政府としてそもそもどういうふうに考えているのかっていうことを、
はい、
まあ、明らかにして、企業や家計に判断に資するということであれば、
うん、
まあ、これはね、月例経済報告の表現も、
はい、
やっぱりもう一度考えた方がいいんじゃないかと思いますね。
うん、
だって景気動向指数っていうのが一番基本なんですよね。つまり、景気の山谷、
はい、
判断どこで見ているかというと、最終的にはこの月例経済報告のこの文学のような表現ではなくして、
はい、
やっぱりこのいろんな統計、例えば商業販売額とか投資者出荷してるとか耐久消費者の出荷してるとかいろいろありますけど、
はい、
こういうものを見て、うん、景気が良くなってる悪くなってる判断してるわけですから、
うん、
まあ、ここはちょっと考えどころじゃないかと思いますね。今回みたいに、
はい、
ベクトルが上と下で全く違うっていうのは、ちょっと国民家計企業としても、
はい、
首をかしげてしまいますね。
まあ、そうですよね。この動向指数で見ると悪化してると、じゃあ下支えをしようと思って財政出動しようとすると、はい、なんだ政府は景気いいって言ってたじゃないかって言って、これ突っ込まれどころばっかりになっちゃいますよね。
もうすでに、例えばこれ総理もぶら下がりで言っていますけども、要するに景気が心配な場合はしっかり対策しますよって言ってるけども、まあ、軽減税率、今でもやってるのは軽減税率に伴うポイント還元、プレミアム商品券、
はい、
あるいは自動車とか住宅の減税などなどいろいろやってるわけだけど、それは要するに、まあ、下振れしそうだっていう心配があるから、
はい、
まあ、そういう対策出てるんで、まあ、全体として政府から出てくるメッセージは、じゃあ下か上かと言われれば、うん、これはまあ下なんでしょう。
まあ、そうですよね。
下に向いてるっていうことなんでしょう。
まあ、数字も物語っているし、肌感覚もそうだし、
肌感覚もそうですね。
まあ、そうするとこの臨時国会では、そのじゃあ悪化しつつあるというか、もはや悪化してしまっている景気をどう立て直すかっていうところを争点にしてもらわなきゃ本当はいけないんですよね。
そのところを枝野さんもまあやってもらいたいなと思いますね。まあ、枝野さんも消費税率引き上げについてはまあ若干コメントしてて、
はい、
このポイント還元もう非常に分かりにくくて、
うん、
私もよく分かりませんが、
はい、
50万点しか参加してないじゃないかと、まあ、もうこれを言ってるわけですけど、
はい、
まあ、この消費税率の引き上げもそうだけど、そもそもその景況をどのように見るのか、
はい、
まあ、あの米中貿易摩擦はじめ、
うん、
今も世界経済全体見ても非常に不安定ですから、
はい、
まあ、そういう時にどうやってどう見ているのか、まあ、この景気の判断そのものを問うっていう仕方もあったとは思いますね。
なんかちょっとね、枝葉のところの突っ込み、
そうもっと大きなところから攻めていってもらいたかったな。
で、まあね、野党は野党としていろんなこう政策パッケージもあるのかどうかというところですよね。財政出動をもっとやれっていうのか、
そう、あるいはまあ日銀に見解を聞くっていうこともあると思いますよ。だってアメリカヨーロッパはすでに緩和方向ですから ね、
はい、そうですよね。
日銀は現状維持をこの間決めたばっかりでして、まあ、そのあたりも日銀の判断もまあ お伺いしたいところだなと思いますね。
まあ、そうした議論がある、そして中身が出てくる国会になりゃいいんですけれども、
そうですね。
この時間ジャーナリスト長谷川幸寛さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。香港でも覆面禁止法で初の起訴。香港でデモの参加者らにマスクなどの着用を禁止する覆面禁止法が施行されて3日目となる昨日7日、規則に違反したとして18歳の男子大学生と38歳の女性が起訴されました。規則施行後、起訴されたのは今回が初めてです。 これ緊急状況規則条例の中でのマスク着用というところの容疑ということであります。
これはね、あの武力弾圧はできないから、
はい、
まあ、その代わりに、まあ、こういう嫌がらせ作戦でじわじわと真綿で首を絞めるみたいな、うん、まあ、作戦に出てきたなというふうに見えますね。まあ、逆に言えばそれだけ武力弾圧は遠のいたということも言えるかもしれない。やっぱり10月1日の建国70周年、
はい、
あそこが一つの大きな山場で、まあ、武力弾圧もしかしたらっていう懸念もあったんですけど、
はい、
まあ、結局は しなかったと。それからしばらく経ってから、まあ、こういう覆面禁止法、
はい、
まあ、こんなことやったって別にデモが終わるってわけでも何でもないと思いますけど、
ま
あ、分かった上でそういうことをやったということは、まあ、要するに手荒なことはできない。まあ、さりながらあの例の、ね、銃撃が依然として続いてますね。
そうですね、あの実弾の使用っていうのがね、
続いてますね、で、まあ、足を撃たれたとか、
この間も太もも
を撃たれたと、まあ、いうことなんで、まあ、それも大いに懸念されるんだけど、まあ、あのこうやって、嫌がらせをしてきた。だから、まあ、いろんなことをこれからやるんじゃないですか。つまりデモはダメ、あるいは黒い T シャツはダメとか、まあ、そういうことをやって、っていうことですけれど、一方デモ隊の方はもちろん、覆面ダメだなんて言われてひるむような人たちではないと思うから、まあ、しばらくこのままついていくんでしょうね。
メールでもいろいろいただいてますが、ラジオネームとんがらしさん、体を張って連日の抗議すごいの一言、とにかく再起ある若者の未来をつまないように、未来の芽をつまないようにしたいものです、亡命するしかないのかな、みんなで小さな島でも買って建国できないですかねと、まあ、亡命という部分というのは、
まあ、国外脱出、もうすでに、はい、まあ、アメリカとかカナダイギリス、
はい、
あるいは近いところではマレーシア、まあ、なんかが人気があるようですけども、はい、まあ、そういう話もありますが、まあ、しかしまだごくごくごくほんの一部に限られていて、まあ、18歳の学生さんが亡命するなんてこともできないでしょうから、あれ国外脱出する、まあ、お金もかかることですし、
そうですね、
まあ、となるとこれは、まあ、まあ、こんな言い方してはなんですけど、まあ、私はもう本当に悲しいね、悲しい、つまり出口が見えないんですよこれ、絶望的、
はい、
で、まあ、唯一希望の光といえば、まあ、これやっぱりアメリカなのかなと、アメリカのトランプ大統領が、あの香港デモについて事態を注視していると、クローズリーウォッチモニターだったかな、っていうふうにこの間の国連演説で、香港のデモについて言及しておりました、まあ、このことが中国共産党に対する一つの牽制になるかもしれない、まあ、なるでしょう実際、でしかもその前のツイッターでは大統領は香港デモで手荒なことがあった場合、通商交渉で合意するのは難しいと、まあ、そこまで言っていると、まあ、いうことですから、まあ、これが相当なあの習近平体制に対する、まあ、抑止効果をも得てると思います、まあ、そのあたりが、まあ、あの救いと言えば救いなんですけど、まあ、だからといってではじゃあこの香港の未来を、アメリカの大統領が切り開けるのかといったらそれは難しい、
そこまで介入をするっていうのは難しいと、
となるとじゃあどうするんだと、
まあ、議会もね、人権民主主義法案を、まあ、あの可決を、まあ、委員会ではして、まあ、これからこう成立に向けてっていうところを、まあ、大統領が署名すればそれ発行しますけれども、逆に言うと、まあ、そうやってこう、まあ、外から制裁をかけるみたいな形でしか、なかなか中に手を突っ込むのが難しいってことですか ね、
ですね、まあ、あるいはですよ、まあ、非常に可能性は低いとは思うけど、この香港の行政長官、まあ、今あの
キャリーラムという人ですね、
キャリーラムさんやってるわけだけど、この行政府をあの仕切っている人たちが、中国共産党に対して反旗を翻すと、いうようなことがあり得るかありえないか、まあ、もしそれがあり得れば、その時は中国共産党が行政府に対してなんか行動を起こしてきますよね、
まあ、そうですね、
そういうふうになると展開は一挙にこう政治的になってきますから、あ、これはあの新しい可能性もあると思うけど、あの、まあ、そこまでたどり着くかどうかですよ ね、
そうですね、今のところは行政長官は完全に中国派、中国派ということですね、
ですね、
今日のキーワード覆面禁止法香港についてでした。 さあメールやツイッターでいろいろご意見いただきますが、メールラジオネーム空の青さん55歳千葉市中央区の方ですね。あの北朝鮮の漁船と水産庁の取締船の衝突について、北の漁船のノルマってそんなに厳しいんでしょうかといただきました。まあ、これあの12月に向けてなんか今がピークのシーズンだみたいな話もありますね。
そうですね、まあ、あの取ったものはほとんど中国向け輸出に当てているようで、まあ、要するに外貨稼ぎということですね。あの中国の経済政策が若干弱ってきた、緩和されてきたと、
はい、
あの解除したわけじゃないけど、うんうん、取り締まりが緩くなったっていうこともあるようです、
うん、お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。米朝協議の内容聴取のため滝崎アジア大洋州局長をアメリカへ。菅官房長官は昨日スウェーデンで5日に開催された米朝実務協議の説明を受けるため外務省の滝崎アジア大洋州局長をアメリカに派遣すると発表しました。また昨日午前この実務者協議を終えて帰国途中の北朝鮮のキム・ミョンギル主席代表は、うん、中国北京の空港でメディアに囲まれ、うん、今回の会談には吐き気を覚える、うん、今後会談が行われるかアメリカ次第、アメリカに準備がなければどんなひどいことが起きるか想像もつかないだろうと述べました。
まあ、これ以外にも、はい、その協議直後には北朝鮮側は協議は決裂したというふうに言っていると、
ね、うん、
一方アメリカ側はいやクリエイティブな内容が含まれていたということで、
はい、
スウェーデンに招待を受ける、つまりもう2週間後めどにもう一回再協議するということに前向きだっていう、まあ、発表コメントしてるわけですよね、
はい、
多分だからそれ以外にももうちょっと実は話し合いの中で北朝鮮が何を関心持っていたかというようなことについても、
はい、
まあ、発表されてない内容があるに違いないから、
うんうん、
まあ、日本としては話を聞いていこうということだろうと思います、はい、
うん、
ただしですね、
ただし
私は多くは期待できない、まあ、一言で言えば、うん、もうトランプ政権舐められてるっていう状況だと思います。
あ、
というのはこの北朝鮮もそうだし、
はい、
さっきの、まあ、イランによると見られているサウジアラビアに対する攻撃、
お、あの石油施設の、
そうそう、それからその直後にもう一遍、うん、今度はあのイエメンの反政府武装組織フーシ派が、はい、サウジアラビア国境付近で攻撃してサウジアラビア兵を数千人、
はい、
捕虜にしたと、まあ、こういうことも伝えられてますよね、
うん、
まあ、それでそもそも、
はい、
ことの発端は私はボルトン補佐官の更迭から始まってると、
安全保障担当補佐官、
うん、つまり最強硬派のボルトン補佐官を更迭したと、
は
い、でしかもそのことについて大統領自らですね、多くの意見の違いがあったなんてことを言ってると、
はい、
言ってしまったと、
うん、
そのことが、あ、まあ、イランあるいはフーシ派に対して、強気に出させてですね、
うん、
でサウジを攻撃したと、
うん、
で攻撃しても全然あの反撃報復の軍事攻撃が何もなかったと、
はい、
でこのことを北朝鮮も見ていて、うん、しっかり観察していて、ああもう軍事攻撃がないな完全にと、
はい、
いうことになってしまい、まあ、それだったら非核化についても、まあ、だらだら協議続ければいいやと、
うんうんうん、
いうことになってしまったんだというふうに思います、
うん、
で、まあ、トランプ政権はもともと中東から手を引きたいっていうのがそもそも大統領選からの公約で、
はい、
まあ、これと関連は直接ありませんけど、今日の新聞にも報じられている通り、うん、あのシリア内戦であのクルド人の武装組織を支援してきたのにそこから手を引いて、
うんうん、
トルコがそのクルド人部隊を攻撃するのをやっぱ容認すると、
はい、
アメリカは撤退するというようなことを発表してますよね、
うん、
つまりアメリカトランプ政権としてはもう中東もそうです、それから北朝鮮でもそうだけど手を引きたいっていうのが本音だなと、
うん、
つまり軍事攻撃なんてしたくないと、
はい、
いうことで、その北朝鮮の核開発問題についても、
うん、
まあ、いわば舐められてる、まあ、これくらいね舐められた政権っていうのもちょっと記憶がないな、つまり、
うん、
サウジアラビアはまがいなりも同盟国ですよ、
はい、
アメリカの、
うん、
それが攻撃軍事攻撃されてるのに反撃しないっ って言うんであれば、はい、これはね、まあ、こういう展開になってしまいますよね、北朝鮮についても。
まあね、かつてその北朝鮮が韓国の船を沈めたりなんかしたり、あるいは、はい、あの人の住んでるところまで砲撃したっていうのはありましたけど、はい、あの時はアメリカはやろうとしたと、はい、でところが韓国側がそれじゃって言って止めたっていう歴史がありますけど、そうか、アメリカがむしろどんどん引きたがっているっていうのは新しい展開だし、
うん、そうそう、そこがね、うん、ボルトン補佐官の更迭でもうほの見えてしまい、うん、さらにそのサウジにの攻撃に対して報復しなかったということで、
は
い、
い
わばもう裏付けられてしまったという状況なんですよね。
これ、まあね、オバマ政権の時代から実は、はいはい、引きたがってるっていうのはあったとは言われてますが、それでも、ねあの当時は東アジアへのピボットなんていうことを言ってたじゃないですか、そうそう、これ全面的に引くっていうことになっていくんですかね。
まあ、大統領選控えてますからね、
で
もそれよりもトランプ大統領の頭の中今もこの例の弾劾問題、これですね、いっぱい、まあ、あの弾劾問題も、まあ、まだいろんなそのこれが直ちに大統領 の、 その法律違反になって弾劾されるかどうか、はい、必ずしも不明な部分がまだあり、予測しがたい部分ありますけど、
そうですね、
まあ、この問題も抱えているし、まあ、だから北朝鮮もそれからまあ中国もそうでしょうし、
はい、
そうでしょうが、あのトランプ政権の足元が揺らいでると、でしかもこ振り上げた拳はあこ振り上げているけど、それはたポーズだけだと、
はい、
いうことが見えてしまったと、いうことが、まあ、こういう状況を招いていると、まあ、これは日本にとってももちろんいい話ではないですね。
そうですよね、まあ、そうなると、まあ、日本も自力で守っていくっていう形になるのか、まあ、アメリカの関与っていうものを、これなんとか引き止めていかなきゃいけないんですよね。
同盟国に対がやられても報復しないっていうのは、
はい、
日本の尖閣問題にも影響を及ぼすかねないんですよ。つまり尖閣が例えば中国に奪われても、はい、アメリカは手出しをしないということだって可能性はゼロではないと、理屈で考えたらそういうことは言えるわけですよね。まあ、日米同盟とサウジアラビアとアメリカの同盟は全く違ってて、
はい、
日米同盟には防衛義務みたいなものが実用、明記されてるわけ。サウジとの間では、はい、文書による条約っていうのはないと言われてますからね。
ああ、なるほど、
いや実は秘密裏にあるんじゃないかっていう人もいるけど、表図、表面的には少なくとも文書によるものはなくて、単にアメリカの軍事基地をがサウジにあることを容認していると、まあ、それにより事実上の同盟関係だと言われているだけだから、まあ日米同盟とはレベルが違うっていう言い方もできますけど、まあでもいずれにしろこれはいい話ではないですよ。
安保5条の適用の範囲にあそこも尖閣ももちろん入るんだとは確認はしてますが、まあ、
サウジよりは強いと言える、そういう意味では言えるんだけど、でもサウジはやっぱり何と言ったって中東におけるアメリカのプレゼンスの最大の拠点ですから
ね。米朝の協議の話から、まあ、トランプ政権、そして今後と、まあ、アメリカの世界展開についてもお話しいただきました。